書の47章1節から12節ですけれども、その前にですね、エゼキエル書の40章を開きたいと思います。まず開きたいのはエゼキエル書の40章1節から5節を先にお読みいたします。エゼキエル書40章の1節からお読みします。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の声を、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを見たイスラエルの家につけよう。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビットの計り竿を持っていた。その1キュビットは普通の 1キュビットに一手幅を足した長さであった。彼がその外側の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。アーメン。お祈りします。今天におられる私たちの主イエス様、その御座から流れる水でもって今我らを清め潤し、そしてあなたの命がこんこんと我らの内から湧き出ますように、どうかこれからの時をあなたが支配して清め導いてください。語るしもべを、またこれに預かる一人一人もあなたの使用によって清め、あなたの御国の事柄を今日もしっかりといただき尽くさせてください。これからの一切を御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。前回ですね、ペンテコステのメッセージ絡んでですね、私たちの腹の奥底から生ける水が川が集まって流れているので、ね、イエス・キリストという、ね、誠の神殿を、ね、私たちの内に入れたならば、その腹の底から生ける水が流れる、聞きましたけれども、で、まあ、今日はその旧約の箇所エゼキエル書から見ていきたいと思うんですが、エゼキエルがその、ね、神殿の中から生ける水が川となって流れている幻を見たのが47章なんですけれども、その神殿についての幻がこの40章から今お読みしたところから始まっております。でこの神殿とはもう、ね、ソロモンが建てたあの神殿ではないんです。ソロモンが建てたあの神殿はもうすでに壊されてから14年が経っております。このエゼキエル書40章、彼が幻に見た時、もう神殿が破壊され、人の神殿、人の建てた神殿が破壊され、そしてイスラエルはバビロンという牢屋に閉じ込められている。自分の自由ができない、そういう時でした。それまでイスラエルはもう本当に自由に、自分の歩きたいところを歩いて、自分の見たいものを見て、自分の取り入れたいものを取り入れる、そういう好き放題なことを、神様を本当は恐れ敬って歩むべきところを、そういう神様を、ね、無視して、そう自由にしていたから、だから神様はですね、イスラエルのために、憐れむために、あえてバビロンという牢屋に、本当に不自由極まりないところに、閉じ込めたんです。そして、このエゼキエル、バビロンという、ね、イスラエルではないところに、 その中に閉じ込められている最中にこの幻が与えられたんです。
ですね、私たちを主が異なった場所に置くところ時があるんですね。でどういうことか、世の中の牢屋というのは罪を犯さないように、ね、隔離をする場所なんです。世の中の牢屋、監獄というのはその人がそれ以上でそういうことができないように隔離をする。だから罪を犯して例えば休刑3年したら、この人の罪は犯してきた罪は3年ぐらいは人から隔離しないと今度またやるでしょ。わかります？だから人がやったその悪さ、それが染み込んでいる、それがある時こう隔離をすることによって、そしてそれを強制的にできなくなっている、強制的にできなくなっていることが今度社会に戻ってきた時に同じ罪を犯さないことにつながってほしいということがあったから、裁判を受けた時にその犯した罪に対してそれ相当の判例に従って刑期が与えられる、そしてその刑期の務めがあるんですね。ただ世の中で罪を犯した人もその牢屋の中に入れられて、自分が犯した罪が今度社会に出てた時に二度と犯さないように見積もりとして何年って言われたその時をそこで過ごさなければならない。だからどういうことかって言ったら、同じ罪を繰り返す人というのは罪が重いんですよ。刑期が重いの、ね、窃盗で捕まった人が、ね、今度詐欺で捕まったら2回目窃盗で捕まった人より、ね、低いんですよ。でも1回窃盗で捕まった人が同じ窃盗罪というもので捕まると、あ、この人は前の、ね、刑期では全然悪さが、ね、抜けなかったということをみなして、同じ罪を犯した人には罪を、ね、中で閉じ込めている時間を長くしてしまうということなんですけれど、神様は私たちをなんで戦争だとか戦争の無知、そして人の無知、ね、そして干ばつという無知、ね、いろんな無知を通して私たちをなんで主が訴えられるのをね、そのまんまにしておくかって言ったら、これ決して主が訴えられないんですよ。罪のゆえに権利を得た悪魔サタンがやっていることであって、主は私たちを手助けしないで、それを主はこう見ている状況、それなんですけれど、こういう悪いことが起きた時に見ておかれる状況において、戦争にありました、ね、争いがありました、まだいろんな、ね、困難がありましたということを通して時を設けられるじゃないですか。その時に主が私たちに望んでいるのは立ち返れなんですよ。失敗のすべてのことは私から離れたことであり、そのことによってあなた方は、ね、今こういう辛い目に遭っているんだよ、だから立ち返りなさいって言ったんだけど、エズゲル書における彼が幻を見たというのがね、もう本当に14年、聖殿が壊されてから14年も経ってからやっとこの幻を見る。だからこの信仰が幻を見るまでの信仰に立て直されるまで時間がそれだけかかったということなんですね。だから何かあった時にまず覚えることは主の前で悔いることなんですよ、ね、早く悔いて、そのね、権利を得ているものが権利の行使ができないようにしなければならないんですね。
主の前に悔いる、これ大事なことです。イスラエルはこの神殿が破壊されて、ね、もう目に見える神殿、自分がそれまで礼拝の中心としていたところ、自分が生活の中心としていたところがもう破壊し尽くされて、で自分の望まないところに閉じ込められて、14年という長い年月経ってから聖なる幻が与えられました。皆さんも望まないところ、何かそのまま好きなこと、好きな礼拝、それができていたところからそこが何か壊されてしまって、で長い年月が経っていうことないでしょうかね。でもそれは実はチャンスなんですね。本当にその世の青年、世の楽しみ、世の何かそういう人の営みのうちに楽しみを見出すことから離れさせられて、バビロンという、まあ、一見本当に罪深い なんでこんなところにいなきゃいけないの、そういうところに入らされたところで、主はですね、聖なる幻を与えられます。神殿という幻が与えられました。非常に高い山の上で、今までのイスラエルの神殿ではない、とても聖なるところです。そして、御使いがそこでこの預言者エゼキエルに神殿の幻を見せられて、そして彼の手にはですね、はかり竿がありました。まあ、六キビトのはかり竿で、そして、はかり縄があったんですけども、そのはかり縄、一キビトはですね、人間のはかりの一キビトとは違うんですね。
ここからここまで、ここからここまでが人間のはかり一キビトなんですね。
うん、ですから、手の先っぽから肘の先っぽまでの、まあ、これがだいたい 44.5 センチ、1キュビットですから、人の体の長さで、ね、まあ、彼ら測っていたんですけども、でもところが、人の体の長さ、人の基準ではない、見つかりの基準があるんです。
こうだったんです。見つかりの基準は、これに人幅を足したもの。
人手幅、ね、
人手幅を足したもの。
だ
から、私たちの考え方、私たちの行い、私たちの忍耐、私たちの希望、これ全部が神様の計りに乗せると足りない、忍耐も足りないね。もういろんなものお祈りをして、一生懸命お祈りして、なんで答えがないんだろう、この人肌足りないね。なんでというところには必ずこの人肌が足りなかった。だからこの人幅を皆さんこれから絶対に覚えてください。この人幅は私には足りないんだ。あ、夫との問題、一生懸命努力したんだけど解決できない、子供との問題解決できない、人との問題解決できない、社会との問題、経済との問題解決できない、なんでここまでしたのに解決できないのと思った時に皆さんが思い出すのは、この人幅が足りてない、覚えてください。
そのもう一手幅足す、ね、見つかりの基準であり天の基準ですね、人の基準とは違うんです。ですから人の基準で、人の物差しで、人の測り方で、人が立てた聖殿、人が、ね、思っている聖なるところ、これが聖殿だと思って、ね、そこを、ね、人の基準で測っても、ね、どうしようもないんです。ただ疲れるだけなんですね。でもこの見つかり、ね、この聖堂のような不思議な人は、ね、この人間の基準ではないキュビトによって神殿を測っていくんです。でそれで、まあ、この神殿の寸法とか、ね、聖殿の中とか、また祭壇とか、まあ、裏庭とかいろいろなところを測っていくのが、まあ、この40章からずっと41章42章と続いていって、でそれで、まあ、47章で、まあ、それが終わるんですけども、この主から示された人のものならぬ聖なる宮を測っていくうちに、どんどん幻が与えられ、啓示が与えられ、またいろいろな予言が、ね、エゼキエルを通して与えられていきます。私たちもですね、主の基準によって、聖なる基準に従って、ね、人の基準、人のものなら聖殿を測っていくならば、どんどん幻が与えられ、どんどん、ね、示しが与えられていくんです。そしてついにそれを測り終えたところが47章なんですけども、47章の一節からちょっとお読みしますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの門の外に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。アーメン。人の手によらない主が示された聖殿、それを人のものならない計り、人のものでない物差し、見つかりの物差し、天の基準で測っていくならば、生ける水が流れ出てくるんです。皆さんも、ね、イエス様という誠の聖殿、誠の主を、ね、このお方を、 この御言葉という計り、ね、これ御言葉、聖書は人のものではないですね。神様が示された基準です。人はいろいろな道徳基準を作っていきます。いろいろな哲学を生んでいきます。いろんな知識、体系を生んでいくんですけども、でもそうした人の物差しにならぬ、ね、見つかりの物差しである、この聖書。これでもって、イエス・キリストという誠の聖殿を図っていくならば、水が皆さんの中から流れてくるんです。生ける水が川側となって、ね、聖書、ね、創世記から黙示録まで、本当にイエス様は尽くしです。ね、レビ記にも実はイエス様は尽くしなんですね。申命記もイエス様は尽くしです。この誠の聖殿であられるイエス様を御言葉の計りで正確に正確に、ね、物差しで測っていくのであるならば、どんどんどんどん命が湧いていく、ね、皆さんに希望が湧いていくんです。愛が湧いていくんです。喜びが湧いて出ていくようになるんです。
この御言葉というもの、これがね、なんで私たちが今長い間信仰生活してますよね。なのになんでしっくりとしたそういうね歩みができないんだろうかって皆さんこう疑問に思ったことあると思いますよ。なんでだろうと思った時にね、それなぜかって言ったら、御言葉によるその歩みと現実をこう合わせた時に、これね、なんか現実から離れてるような気がするから、どうしても御言葉を向き合ってる時は家だったり、まだ教会だったり、兄弟姉妹の中においてはこの御言葉によることを常識として話し合ったりね、そうしてるんだけど、社会というところにパッと行った時には、社会のいろんなルールだとか、それに従って生きているんですね。だからどういうことかって言ったらね、ちょうどね、ジキルとハイドみたいにね、この二面性をはっきりと持ってね、世の中のことに合わせながら生きている自分がいるんですよ。皆さん、イエス様に合わせるより、皆さんが社会生活してる時に社会に合わせて生きたことがたくさんあるでしょ。だから私たちは勝てないんですよ。私たち地上位、そして霊魂、魂、生活、行い、これが全部キリストに服従された形でこそ初めてこの社会に勝てる、この国に勝てる、ね、そしてルールに勝てるんですよね。で、今ずっと話をしながらちょっとね、思い出したことがあるんですけれど、前にね、お母様がこういうことを言ったことがある。若い時に、ね、主にあって仕えていた、ね、で子供たち の, そ の, テキストの仕事をしていた、でお父様もそうだったっていうことだったんですけど、その時とっても貧しかったんだけど、でもその時そこに仕えていた人たちは自分の貧しさを絶対に実家の方には言わないということを、ね、それをもう決めていたということをお話しなさったことがある。でも他の方はちょっと分かりません。でもその時に実家の方に行ってそれを言わなかったお母様は見てるわけなんですよ、私は、ね、そしたら今貧しくてどうしようもない生活してるかって言ったら、じゃない、ね、だから主にあって世の中の常識とかに使えないでそうやって生きると、必ず人は人に仕えた時にその人が私を報いるっていうことは保証できません。一生懸命人に仕えたところで、あ、この人一生懸命私にやってくれたから私もこの人に一生懸命やってあげようということが常識だったら、裏切り者という言葉は世の中に存在しないと思う。人には一生懸命してあげても、その人が私に一生懸命してくれるかということの保証はもうないと乏しいということなんですけど、キリストに会ってやったこと、それは必ず保証付きなんですね。ただし時が違うんですよ。私は今保証してほしいと思っている時に、主は今じゃなく、ね、いついつあなたの保証を受ける時だよということで、その保証が受けられるということなんですけれど、お父様のこともふっと思い出しました。何かと言ったら、一緒にお仕事しててね、本当に賃金が安かった、でも子供たちが生まれてきて幼稚園に入れなければならない、学校に出さなければならない、でその当時 のお金だともう幼稚園の月謝ということを言ってましたね、お母様が。そしたら、あ、子供たち現実の問題としてお金が必要になってきてるんだけど、ここからはそれ以上得ることができないとなった時に、あ、これはもうそろそろ他のことをする時だなということをね、そのシグナルを受けたとい ということだったから、お父様が就職に出るじゃないですか。で、就職に出た時に、面接の時に、私はクリスチャンだから、日曜日、いわゆる日曜日は主日だから、私は仕事できませんということを言ったら、IBM で断られたっていうことだけど、今度、三井に行ったら、それを言っても OK ということで、その三井の方に行ったんだけど、結局、結果として、どっちにいた方が良かったの？そら、三井に行った方が良かったんですよ。IBM はとってもじゃなく、本当にきつい会社だったから。だから、何かしら、主の利益を守ると、主は私の利益を守ってくださるお方なんです。ね。で、その時に、若い時にお母さんとお父さんが、その時間をイエス様にあって、子供たちを豊かに育てていくために、クリスチャンホームに必要なその教材作り、そこに奉仕して使えていたから、私は思いました。本当に息子さん3人を産んで、その息子が問題児になることなく、ね、しっかりと、ね、本当にね、動物直し、人直し、ね、魂直し、この全部に使える、ね、そういう素晴らしい結果、多分これなんでだろうって言ったら、投資したからなんです。投資をしたからなんですよ。だから、何を思うべきか。今、世の中の尺度というのは僕からここまでなんですよ。ね。私たちが考えているのはここからここまでだと、世の中には勝てません。ここからここまでの私たちの考え方、ね、その聖書を未熟に考えて、そして聖書の浅はかなところ、そこを自分たちのこの計り沢として持っていったら、私も皆さんもこの社会に対して、人に対して、そしてこの国に対して、制度に対して絶対勝てない。勝てる方法、ここからもう一幅。この一幅がないと、国にも勝つことができない、社会にも、人間関係も仕事も勝つことができません。ユダヤ人は勝ってるんです。ね。ユダヤが風邪ひくと、ね、世界はね、咳するんですよ。いいですか？ユダヤ人、ほんの少しなのに、嫌でもよくてもユダヤという国が、イスラエルという国が、世界のね、もう真ん中にあるんですよ。だから、この国が不安定になると、株は下がるわ。ね。原油は上がるわ。ね。穀物、ね。医療費、全部が上がっちゃったりするんですよ。なぜかわかります？彼らが、私たちは、ここからここまでの寸法しかない。というところを、彼らは、ここからもう一幅を持ってるんですよ。ね。そのもう一幅を持っている彼らが、そのもう一幅の分で、今手に入れているのが何かというと、世界の穀物の権利を持っている。医薬品の権利を持っている。宝石の権利を持っている。ね。あらゆる必要なもの、全部の権利を彼らが全部持っているんです。だから、ユダヤが不安定になると、ね。その権利を持っている人たちが、キュッと絞るんですね。物を足さない。ね。キュッと物を足す。これを全部してるから、もう世界はもう憎たらしくても何してもどうしようもない。なんで彼らはそうなったの？ね？私たちよりこの広幅を多いんです。ユダヤの人たちはイエス・キリストを信じていません。新約聖書を彼らは持っていない。今もメシアを待っている。ね？この間違ったこと以外に、彼らが信じているこの旧約。この旧約はね、彼らの生活に密着してるんです。ね？密着してるが、どれだけかって言ったら、家の中で、家族の中で、御言葉が同一に密着してる。ね？これが、町村、社会においても同じ言葉で密着してる。ね？国の政治の沖で、ね？それも、それにピタッと密着した形で、このね、三本立てをそのまま持ってるから、もう強いしかないですよ。だから、ユダヤには勝てない。なぜかというと、彼らは私たちと違う尺を持っている。この人は持ってるんですよ。ね。だから私たちが今まで社会において、社会人生活をしていて、その人たちの中でピカピカとしているこのリーダーになれなかった。ね。町のリーダーになれなかった。国のリーダーになれなかった。 ということは何かって言ったら、私たちにはこの人幅がないから、人幅がない分だけ勇気がない、人幅がない分だけ私たちは卑屈、人幅がない分だけね、私たちはね、表立ってね、正々堂々と戦おうとするね、勇気もないということなんですよ。だから今からこのうちの世代に私たちが教えていかなければならないことは何かしたら、この人幅を教えて、クリスチャンは本当に強いんだ、クリスチャンは強いんだ、クリスチャンは頭いいんだ、クリスチャンは正しいんだね。これをこの人幅で私たちは証明していかなければならないんですね。だからこのエスケールはこの人幅を主に、ね、教えていただいた人なんです。だから皆さんがこのね、自分直しということを私たちそれぞれがしていかなければならない。で、自分直しとは何かって言ったら、ね、今までの私 の, あの考え方だ、そういうのがね、御言葉に密着して生きているかのように見えたんだけど、実は人幅が足りない、ね、密着型だった。だから主が御使いに測り直を開けた時にね、違う、お前持ってるの違うよ、はいこれって言った時に、短いんじゃない中でですね、これ足りなかったんですよね。ということは、この自分が今まで考えたことが足りないね、あの忍耐したことが足りない、使えたことが足りない、思ったことが足りない、望んだことが足りない、これに気づくべきなんです。だからこの足りないところの寸法が40章からずっと出てくる、ね、入り口が足りない、なんとかが足りない、なんとかが足りない、してこうやって全部出てくるんですよね。正確なこの あれが寸法が出てきて、それでそれが全部完成された時に、今パスタが言った生ける水が流れてくる、生ける水、これを流すためには、流していただくためには寸法直ししなきゃいけない。じゃあ寸法直ししましょう。
もうほとんど言われてしまいましたけども、ねまあ、要するにその一手幅分足りないという、足りないというのはこれなんですよ、聖書御言葉で。ただユダヤ人も足りないんですよ、あの今旧約聖書だけしか、その確かに旧約聖書を守り行えばあれだけ祝福を受けるんですから、イエス・キリストを信じという誠の聖霊を図れば、ましてやもう水がどんどん湧き上がって仕方がないになっていくんです。そしてこの流れ出てきた水をさらにですね、1000キュビットを測っていくと、その水、最初はどのくらいちょろちょろだったかもしれない水がくるぶしに達するぐらいの水になる。で、もう1000キュビット測れば、その死の水から流れるこの恵みと慈しみの泉が、さらに今度膝ぐらいの長さに深さになって、さらに測っていくと腰ぐらいになって、もっと測ると泳げるほどの川になって渡ることができるようになるんですね。そして御使いはその泳げるほどの川になった時に戻ってきてみなさい、エゼキエルが戻ってきてみると、ね、川の両岸にはもう木がたくさんなって、でそれでその実は、ね、枯れることがない、その葉っぱは薬になる、その実は毎月実を実らせるような実りとなり、そしてその川は、ね、魚が非常にたくさん、おびただしいほどの魚で満ちるように、生き物がいっぱい生きるようになるんです。この神様から流れ出る水、これに浸されるならば命があふれる、若返るんです、ね、不妊だった女も、ね、子供が宿されるようになるんです。また先週ちょうどですね、サマリアの女ですね、サマリアの女は男と一緒に暮らしてました。結婚してないけど男と一緒に暮らしてたんですけど、その女はその男に毎日毎日水を汲んでやらなければならなかったんですけども、でも誠の夫であるイエス様はですね、水を毎日汲み、もう水、ね、飲み干すようなそんな男ではなく、このイエス様がくださる水が、このエゼキエル書の水がどんどん、ね、皆さんの中から信じれば流れ出して溢れて、自分も潤って、周りも潤って、本当に命で満ち溢れるようになっていく、それが、ね、誠の夫であり誠の水です。で、この、ね、イエス様から流れる水も測れば測るほど、ね、 あの数えてみよう主の恵みって賛美があって、イエス、そのイエス様の恵みを数えれば数えるほど、そのイエス様がくださった恵みを測れば測るほど、どんどん命で溢れていくようになっていくんです。でただしですね、あの沼地とかあとプール、ね、貯水池は水が良くならないで塩のまま残ると、47章の後半に書いてあります。で流し出さないと死んでしまうんですね。あの今視界もう本当に水がどんどん少なくなって、あのかつてこの聖書地図とはまたもっと違った形になってもっと縮小しちゃってるんですね。どんどんですから流し出さないと、ただただいただくばかり、ね、例えばこの場所において、ね、今日悔い改めが、ね、御言葉のメッセージで示された、そっか悔い改めだということで、ね、あの帰って出ていって、でそれで悔い改めとは全く、ね、流し出さないで歩んでいるならば塩のまま残ってしまうんです。愛するべきだということを、ね、ここで受けて、それをそうか愛することだって分かったんだけれども、家に帰っても愛を流し出さない塩になってしまうんです。あの司会の方では本当に塩の形をした塩の柱がたくさん立っているんですけれども、まあ、でなんかイスラエル旅行した人がですね、ガイドにどれがそのロタの妻の塩の柱だって聞いたら、もういくらでも好きなのを選んでいいよというほどに塩の柱が立ってですね、流し出さないと、ね、悔い改めが示されても悔い改めを流さないと塩になってしまう、ね、愛しなさいと言われてる、許しなさいと言われてる、ね、それを流し出さないと塩のまま残ってしまうんですね。流し出せば流し出すほど水が、ね、どんどん命が皆さんのうちに宿って満ち足りていくようになるんです。どうか皆さんは、ね、この生ける水、その源であるイエス様をこの御言葉の計りに従って測ってください。イエス様を調べてください。イエス様の愛の広さはどのくらいかな、深さはどのくらいかな、長さはどのくらいかな、測れば測るほど皆さんのうちから水が流れている。そしてその水が、ね、与えたら流し出してください。とどめて おいてはいけません。流し出すんです。するならば皆さん自身も潤って、皆さんの周りも潤って、そして皆さん自身が本当にイエス様を伝える証人としてどんどん豊かに用いられていくようになっていきます。
ですね、流すということなんですけれど、この流すこととっても大切なんですよ。なぜかというと、視界がなんで視界か、それはね、ガリラヤ湖から視界の方にたくさんの水が行くんですよ、ね、入り口がある、手口がないです、ね、だから受けるだけ、それで受けるだけで、それで手口がないから、そのまんま蒸発しちゃって、残るのは塩だけが残ってしまうんですね。だから御言葉をこうやって流していてもね、その御言葉を受け取って、それでそれを流している人というのはね、豊かになってるんですね。木々がもう両脇に茂って、そして木の実は自分の食べるものとなり、葉っぱはね、世直し、自分直し、ね、そして人直しのために必要な、薬となっていて、そしてそのあのエンゲディとかね、エングラネって
言ったの
か、
エグライム
というね、ところっていうのは視界に近いところ、こう両脇だそうなんですけど、そんなところまでも、その水が流れていったら、ね、そして入れてもらって、足してもらったところは、ね、そういう 塩の塊のような人、ね、そしてどうにもならなかった人なんだけど、イエス様信じてからすごく変わる人がいるんですよ、ね、そういう人はどうなるんですか。うんと悪かった人なんだけど、キリストを信じてからうんとあの人が変わっちゃって、でそういう人っていうのはね、本当に命の働きがすごいんですね。以前のものは過ぎ去り、新しくなって、以前のものを本当にないから、みんながその人のことを聞いて信者さんになったり、教会に行きたくなったりするんですね。でそういう塩塊みたいな人だったんだけど、受け入れてから受けた恵みを流した人は、ね、たくさんの魚たちが住めるような、ね、生き生きとしたそういうね、あの美人になって、それでその人が、ね、流したところにはあまりにもたくさんの魚がいるから、漁師が住み着く、牧師が住み着く、ね、ことになってしまうということなんですね。だから たくさん聞いて、そしてああそうなんだと思ったら、あ今日ちょっとあの聞いた言葉を私に悔い改めなさいって言ってるんだなと思ったら悔い改める、それでこの手口を作る。愛しなさいということを、ね、メッセージとして受けたら、愛するということを、ね、それをあの愛するということでメッセージ、あのこの手口を作るんですね。ある人はこう言いました。ちょっと愛しようとしてるんだけど、言ってね、あなた愛してるよって言ったら気持ち悪いって言われたら困っちゃう。ね、だからそういう時にあのどうすれば愛するっていうことを、で自分も心そこから愛することもできないっていうことだから、どうすれば、ね、いいんですかって、でそういうことを私が言われたことがあるんですけど、その時にね、私言ったこう言ったんです。その人が大好きな食べ物って何か調べて、そんでその人の口の中に入れた時に美味しくて、その人の気持ちを豊かにするようなものを差し上げてあげてください、ね、例えばの話、喧嘩をした、で喧嘩をしたんだけど、その人とすごくもう敬遠の中になっちゃって、もうあの口も聞かない状態でも、和解しなさいっていう、ね、そういうメッセージが来たら、ね、でも言ってなかなかあなた和解したいわよってちょっと言えない、そういう時にどうするかしたらね、行いですよ、行い、ね、あのどうぞで、あげる時に自分好みじゃなく相手好みのものを持っていきます。相手が何が一番好きなのか、それをね、なんとか調べて、一瞬その人が好きなものを持ってってあげて、どうぞって、ね、それでそれもらった時に、何のつもりでこんなものって、なんか変なもの持たせて、あのね、よこしたかもしれないって思って、あげてみたら自分が大好きなもの、あれ偶然かなと思う、でも大好きなものだから、ちょっと心は柔らかくなってるんですね。それを口にポッと入れた時に、大好きな食べ物だからもう美味しいですよ。そうするとその美味しさで心がまだほころびてくる、ね、でそういうことをするとやっぱね、あのだから世の中に接待があるんです、ね、接待するときに相手が好きなところに接待するじゃん、ね、お酒が好きな人は、ね、酒場に連れて行くじゃない、ね、女が好きな人は女のところに連れて行くじゃん、ね、食べ物が好きな人は食べ物のところに、ね、物が好きな人には物を差し上げる、接待をするじゃないですか。この接待というものは何かと、相手の心を柔らかくして、ね、そしてその心の扉を開ける役割をしているということですので、具体的にそのあの、ね、あのしなければならないことをしないということによって、皆さんが今まで体験しているのはこの一幅なんです、ね、だから和解したいんだけど何とかできないねと思ったら、あ和解をするために努力をする、何その人が好きなものを見つける、そしてその人のところに差し上げる、ね、そして和解するために、あなんかできないなと思ったら、ね、その人が知っている他の人の前でその人の悪口は絶対言わない、ね、その人だってちゃんと考えてちゃんと見つければいいところ必ずあるから、ね、他の人と会った時にその人のいいところを言ってあげる、ね、なんとかさんってこういうところすごく素晴らしいのよねって、ね、そうやって言ってあげるということがこの和解なんですね。たとえその人が受け入れなくても、皆さんが流したことを主は受け取ってくださっています。それで皆さんは神様の前でこの一幅ができている、この一幅、これをやらないことには、ね、やらないことには命の水は流れない。さっき寸法はかりがありましたよね。その寸法はかりがしっかりとできて宮が立ちました。これが私たちの信仰の形です、ね、そこで信仰の形であと水が流れるということは流れてくる、寸法が正確に測られて信仰生活すれば水は流れてくる、流れてくるんだけど、その時にまだ足すところがなかったら塩の塊になってしまう。だからその足すところとして示されたのが、和解だったら和解をする、ね、愛することだから愛する、ね、憐れむことだったら憐れみをあげる、励ますことだったら励ましをしてあげる、これを正確にすることによってどうなるか、皆さんというね、あの方を通してやったこの一幅が、ね、水になって流れて、 これがね、膝まで達し、腰まで達し、そしたら腰まで達したら主がね、それ以上そこにいる人ないよ、はい、出なさい出なさい。手って主が見せたのが両脇に茂ている木切りなんです。ね、あなたがね、従順して正確に測って、そしてね、やったね、時に流れた水によってね、世直しされてるんだよ。ね、食べ物がたくさんあるよ。ね、人を癒すための葉っぱがたくさんあるよ。ね、そして救われ皆さんが流したその水が川になったじゃないですか。ね、そこには種類のたくさんの魚がぶらがっていて、両脇には漁師が住む、牧師が住むようになる。寸法かり、そして流れてくる水、自分を直し、世を直し、人々を直すことになります。今週、皆さんがお家に帰ったら、本当にこの中で皆さんの心に止まったこと一つは実践してください。そして、本当にこの流すということをしてください。両脇に木が育ちますように。
イエス様の名前によって祝福します。
アーメン、
アーメン。これから皆さん一人一人が今日一つ祈願書を流し出すべき何かを、愛を流し出す、許しを流し出す、和解を流し出す、あるいはやろうとしていたあのことを、主の前に約束していたあのこと、それは一つ思い出したことを、それを流し出す決心をし、そして本当にそれを流し出して、さらに水が流れ出して、膝からくるぶし、腰、本当に泳げるほどの川に至るまで流し出せるように、今御前に出てそれぞれ祈り求める時を持ちましょう。 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない、アーメン。よろしくお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。
主の皆を褒めたてます。